グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー30周年記念番組、スポーツの街廿日市サンスポ。毎月第2火曜日午前11時30分からグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーの魅力、サンチェリーに関わりの深い方や関連施設をご紹介してお送りする30分番組となっております。この番組は泉テクの新興スポーツ共同企業体の提供でお送りします。この時間はサンチェリーの年間スポーツ講座のご担当者、目加田孝則さんにお話をいただきます。目加田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず年間スポーツ講座とはどういうものでしょう、教えてください。
はい、当施設には講座教室というのが3パターンありまして、年間スポーツ講座、あと4期生講座、そして単発講座というのがございます。で、単発講座はもちろん1日1日単発1ヶ月で教室を受けていただくという形になっておりまして、4期生講座っていうのは3ヶ月ごと、1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月の3ヶ月ごとの区切りで教室を受けてもらう、だいたい3ヶ月で10回ですね、受けてもらう。そして今回お話しする年間スポーツ講座というのは、いわゆる1年間通じて会員になっていただきまして、登録して参加していただくというものになっております。
はい、ということでサンチェリーにはそういったスポーツ講座がまず3つありまして、その中でも今日はその年間スポーツ講座についてお伺いするわけなんですが、こちらの年間スポーツ講座、月曜から金曜までかなりたくさんの講座がありますが、どのような講座がありますか？
はい、基本的には7つプラス水泳っていう形になっておりまして、現時点でまだ確定はしていませんので、もしかするとお申し込みの時に講座名が違ったりするかもしれませんが、ご了承ください。まず月曜日夜に体を整えるコアトレ&ストレッチ、火曜日の朝に体に優しいエアロとマットとタオルストレッチ&ラテンエクスプレスコンサルサ、水曜日の夜に体を変わるボービクス&ストレッチ、木曜日の昼にリラックスストレッチ&シェイプ、金曜日の朝にヨガ、そして火曜日プールになりますが、お昼にエンジョイアクアピクスというのと、あとは水泳ですね、水泳の講座が月曜日の朝、火曜日の昼、木曜日の朝、木曜日の夜に行われています。この中で水泳講座というのは一つの講座のみ参加していただけるという形で、後の講座は全てご参加可能です。1回1回の講座ごとにお申し込みしていただいて参加していただくという形になっております。
ということで本当にたくさんのね講座があるんですけど、まあ、中でも結構やっぱりストレッチとかエアロビクスとか、そういった体を割とほぐすじゃないですけど動かす講座が多いのかなと思いますね。
そうですね、やっぱり体の体幹を鍛えるってわけじゃないですけども、まあ、体を整えるというような感じの講座が多くなっているかなとは思います。
はい、そして今手元に年間スポーツ講座のチラシを見てるんですが、こちら先ほどおっしゃった水泳の講座もあるということで、この水泳の講座は登録が必要ということですよね。
はい、はじめ、まあ、申し込まれた時にどの講座、こちら大人性の講座っていうのがちょっと結構人気の講座になっておりまして、はい、まあ、大体はじめお申し込み日にちょっと満員になってしまうような講座になっておりまして、初めにまあどれか一つに登録していただいて行っていただくという形になっております。
はい、僕もサンチェリーで子供の頃よく水泳の教室を、
ね、
は
い、まあ、
よくといっても夏休み の, その期間限定の講座とかを受けさせていただいた記憶があるんですけど、こちら今大人の水泳塾をやっておりまして、各回それぞれ15名から30名程度募集ということで、はい、これは少ないんじゃないかと思うんですけどこれやっぱり講師の方が見られる限界であったり、そういったところなんですかね。
はい、火曜日の昼が15名で、あと月曜日の朝、木曜日の朝、木曜日の夜は30名となってるんですけれども、こちら月曜日木曜日の方は講師が2名で、まあ、15名15名15名、だいたい1講師が15名 見られるっていう形になってるんですけども、やっぱりそれ以上になりますと、まあ、泳ぎの他にもちょっと安全面でも少し問題が出てきますので、こちらの人数制限をさせていただいております。
はい、ということでこちらの水泳教室はね、皆様お早めにお申し込みください。ではこちらの年間スポーツ講座、毎年どのような方が受講されていますか？また今年はどのような方におすすめ、そして参加してほしいですか？
そうですね、通常会員と夜会員というのがございまして、この辺はちょっと違うんですけれども、通常会員ですと全ての講座にご参加できまして、夜講座になると2クラス、月曜日のコア&ストレッチ、あと水曜日のオービクサー&ストレッチの2講座のみになってしまうんですけれども、やはり通常会員様の方が多くてですね、65歳の定年を迎えた後にスポーツをされている方、ただあとはまあ主婦の方だ、専業主婦の方でして、まあ、お昼間の時間に余裕がある方などがちょっと多く参加されています。ですので、まあ、当社としましては、ただ夜の方のご参加っていうのが少し、まあ、少なめになっておりまして、できればそちらの方の講座に参加してほしいなと思っております。まあ、大人の方、まあ、仕事をされている方、まあ、ちょっと19時半とか20時からになってしまいますので、少しちょっと夜といっても、まあすごい遅くっていうわけではないんですけれども、まあ、仕事終わりなどに参加していただけたらなというふうには思っております。
いや、これね、本当に皆様夜のところがおすすめですよということで、夜の講座何があるかちょっとお伝えしておきますね。まずは月曜日の午後7時30分から午後8時30分まで、体を整えるコアトレ&ストレッチ、そして水曜日の午後8時10分から午後9時10分まで、体変わるボービックス&ストレッチ、こちら各回それぞれ30名までお申し込み上限となっておりますので、まだこちらは余裕がありますかね。
そうですね、はい。
なのでお昼の時間帯は、まあ主婦であったり、まあ65歳以上の定年を迎えた方が多いですが、夜の会はね、ぜひ皆様サラリーマンの方であったり、まあ日中ねお仕事をされている方、ぜひこちら参加してみてはいかがでしょうか。ちなみに目方さん、おすすめの講座、この中でいうと何かありますか？
そうですね、まあ、夜の講座をおすすめしたいところはあるんですけれども、火曜日のお昼にやっている11時半から12時半にやっているエンジョイアクアビクス、こちらはプールの中で、まあ、ストレッチじゃないですけれども運動をするという講座になっておりまして、水中ですと体への負担も小さく、それでいて運動効果が大きいものになっておりますので、こちらはちょっとおすすめですね。
目方さん、ちなみに学生時代とかはスポーツとか何かされてました？
スポーツはしていたんですけれども、一個のものっていうよりはいろんなものに手を出してという形で
なるほど。じゃあもうそういったスポーツをされている方にも、こちらのエンジョイアクアビクスおすすめということで、ぜひ皆様こちらもチェックしてください。こちらはまだ定員は、
受講の、すいません、説明をしなかったんですけれども、初めに受講日、今年は3月11日になるんですけれども、その日にいわゆる通常会員っていうのと、夜会員っていうのと、水泳会員っていうので募集させていただいてまして、通常員会員になればそのいわゆる1回行く1回で申し込みになりますので、もうそのお申し込み期間がちょっと講座によって違うんですけれども、大体その講座が終わった日、終わった時刻から次の講座に申し込めるっていう形になっておりまして、まあ、会員であれば好きな時、好きな時間の、あ、ここ空いてるからここ行こうみたいな形で申し込みをされているって形なんですけれども、まあ、エンジョイアクアビクスに関しましてはちょっと満員になることもありまして、まあ、1週間ごとの申し込みになるので、まあ、その日のスケジュールに合わせて申し込んでいただけたらなというふうには思います。
はい、なのでエンジョイアクアビクスを初回に受けられた方がそのまま翌週もっていうことが続いて、はい、最初を逃すともしかしたら入れない可能性もあるということで、皆様こちらね、最初の講座からお早めに予約をしていただければと思っております。こちらの年間スポーツ講座ですが、こちら受講するにはどうしたらよろしいでしょうか？
はい、お申し込み日っていうのが3月11日の8時40分からとなっております。こちらは先着順となっております。こちらの3月11日以降であればいつでも申し込みは可能です。まあ、ただし先ほどもちょっと話していただいたんですけれども、水泳講座に関しましては毎年定員にすぐに達してしまっておりますので、できればお早めにお越しください。
こ こちら受講料はおいくらになるのでしょうか。
はい、受講料に関してなんですけれども、ちょっと今年から少しちょっと値上がりさせていただいたんですけれども、通常会員様は27,000円、夜会員様は20,000円、水泳会員のみの方は20,000円、あと一応3ヶ月会員っていうのもございまして、こちらは10,000円になっております。
まあ、こちらね、好きなものをね選んで受講できて、通常会員27,000円ということで、かなりお得な講座になっていると思いますので、皆様お早めに。さらに、
まあ、プラス1ワンで
水泳がついてくるよという形なので、はい、皆様こちらねぜひチェックしてみてください。あ、
もちろん水泳をしたくないって方もいらっしゃると思うんですけども、そちらの方も普通にその27,000円払っていただければ、水泳以外の7講座に関しては好きな時にお申し込みできるっていう形になっております。
なので水泳を受けたい方はさらにそちらも合わせて申し込みしてくださいという形ですね。はい、ではこちらは申し込みをしたい場合はサンチェリーの方に、
はい、サンチェリーの受付の方まで。11日に関しましては大会議室で受付をしておりますので、そちらの方にお越しいただければと思います。
ぜひ皆様こちら3月11日からお忘れなきようにお申し込みしていただければなと思っております。では時間も迫ってまいりました。最後に目方さん、リスナーの皆様にメッセージを一言お願いします。
年間講座に関しましては1年間の講座になりますので、まあ、いわゆる本当に1年間続くのかな、どうなのかなってところあると思うんですけれども、やはりその先に自分でお金を出して先行投資をすると、まあ、行かなきゃいけないじゃないですけれどもどうしてもそういう気持ちになって、まあ、来てくださる方が多くなると思います。スポーツはやっぱりやるやらないでというのを断然やる方がいいと思いますので、ぜひ機会があればご参加いただけるとありがたいです。
はい、ぜひ皆様こちら年間スポーツ講座をお受けください。やっぱりね、現代人はスマホであったりパソコンであったり、やっぱりどうしても運動不足というのがねやっぱり近年言われておりますので、はい、スポーツに目を向けて体を動かすということをしていただければなと思っております。それでは本日のゲストは年間スポーツ講座のご担当者、目方孝則さんでした。目方さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はサンチェリーカップ廿日市市小学生ドッジボール大会ご担当者の貝原さん、そしてグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーの森谷さんにお話をお伺いします。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まずサンチェリーカップ廿日市市小学生ドッジボール大会とは何でしょう。
はい、クラブチームに属していない子どもたちを対象にしています。
はい、あまりドッジボールマイナースポーツなイメージが僕にはあるんですけど、
はい、
現在廿日市にはそういったドッジボールチームは何チームぐらいあるんでしょうか。
廿日市には4チームクラブチームがあります。
はい、
金剛寺小学校舞台に金剛寺ファイターズさん、
はい、よく聞くお名前ですね。
はいはい、こちらは宮内小学校舞台に稲妻レインボーズ宮内、そしてヘラ小学校母体のヘラダンガチャチャーズさん、そしてアニシ小学校母体のアニシブザビートさんの4チームがあります。
はい、ということで意外って言ったら、まあ、失礼な話なんですけど、
はい、
廿日市にはドッジボールチームが4チームもあるということで、
はい、
結構昔からそのドッジボールは廿日市市内では流行ってるスポーツなんですか。
はい、でとても廿日市はドッジボールが盛んです。
このドッジボールチームっていうのは小学生がやっぱり多いんですかね。
はい、そうですね、小学生対象とした D1 チームというのが小学校対象です。で最近では U15 の中学生、そしてシニア一般の、チームも盛んになっています。
あ、じゃあ結構その年代問わずチームはあるって感じなんですね。
はい、はい、そうですね。
ではそんな、まあ、ドッジボールですが、まあ、先ほども言ったようにちょっと僕の中ではあんまりドッジボールっていう競技がマイナースポーツというかあまり目立ってないスポーツな気がしてるんですけど、
はい、
なぜドッジボールというスポーツの大会を開かれるのでしょうか。
ドッジボールは小学校のグラウンドで誰もができるスポーツということで今回大会をお願いしています。
ドッジボール大会開かれますが、
はい、
これはサンチェリーで行われますが、
はい、
先ほどグラウンドデーとおっしゃいましたが、
はいはい、
当日はサンチェリーのどちらで開催されますか？
はい、サンチェリーのメインアリーナであります。
そんな大会ですが、
はい、
今回3つのリーグ戦が、同時に行われるということで、
はい、
この3つのリーグ戦について教えてください。
はい、1、2年生を対象としたワンバクリーグ、そして3、4年生を対象としたジュニアリーグ、そして5、6年生対象としたレギュラーリーグの3リーグに分けて、試合を行います。
はい、ということでやっぱりドッジボール誰もが楽しめるというものですが、まあ、なかなかやっぱりその小学生の中でも低学年高学年があるわけで、
はい、
まあ、力の差がやっぱり成長する中で、
はい、
変わってくるということでこの組み分けにされてるって感じですか？
はい、そうです。
ということで今回まあこの3リーグ行われますが、はい、参加チームは何チームぐらいいらっしゃるんですか？
はい、ありがたいことに30チームちょいぐらいですかね。
かなり多いチームが参加されるということ で、はい、でこれは先ほど言った4チーム小学校で活動されている4チームは参加されるんですか？
はい、この3リーグ含めて30ちょいなので、その30チームの中のリーグに分けて試合をします。うん、
先ほどの小学生を母体にした4チームはこのリーグ戦には参加される？
はい、はいはい、そうです。
じゃあそういうクラブチームも参加しても OK ですし、
はい、
一般の小学生たちが集まってチームを作って参加しても OK ということ？
そうですね。ただしクラブチームに属しているお子さんはちょっと特別ルールというか、まあ、人数制限をさせてもらってます。例えばジュニアリーグは5名まで、5、6年生のレギュラーリーグは2名までという括りをつけています。
このチーム、まあ、3リーグあるんですけど30チームあると先ほどおっしゃいましたが、
はいはい、
1チーム何名で参加されるんですか？
はい、先ほどの1、2年生のわんぱくリーグは8名で、3、4年生のジュニアリーグは10名、5、6年生のレギュラーリーグは12名の構成になっています。
リーグによって人数は違うんですね。
本当の競技どっちは、D1 リーグなんですけど、
はい、
12名で戦います。すべて人数が揃わないかもしれないということでちょっと人数を少なくして分けて構成しました。
まあ、昨今やっぱり子どもの数が減っている、はい、ということも関係してるんですかね？
そうですね。なかなかあと人数が集まらないっていうのも考慮してちょっと構成を考えました。
ではこのサンチェリーカップですが、
はい、
一部独自のルールがあるということで、お伺いしておりますが、この独自のルールとはどういったものでしょう？
競技どっちルールにしてしまうと、反則が多くなったりするので、本当に皆さんにちょっと優しいルールに今回変えて、子どもたちの分かりやすいルールにしました。
具体的にはどんなルールですか？
一番分かりやすいのは、はい、例えば線を踏むとオーバーラインなんですけど、低学年ワンパクリーグとかは線を踏んでも OK よって優しく、うん、そういったルールにしています。
これ線を踏んだらアウト
なんですか？本当はアウトなんです。アウトというか、うん、オーバーラインで相手ボールになります。で、何回もオーバーラインしてしまうと相手ボールになってしまうので、まあ、そのぐらいは許そっかっていう感じです。
先ほど本当の競技ルールにしちゃうと、うんうん、笛がかなりなっちゃうということをお伺いしたんですけど、
はい、
ドッジボールって意外に奥が深くて、
はい、
やっぱりルールもすごい細かいんですね。
はい、そうですね、はい、
独自のルールが設けられている、まあ誰にでもね、親しみやすいルールになっているということで、
はい、
参加しやすいサンチェリーカップとなっております。
はい、
はい、ではそんなサンチェリーカップ全30チーム近くが参加されるということでしたが、そんなサンチェリーカップ入賞すると、
はい、優勝するとメダルがあります。
はい、はい、ということで金メダルがあるということで、はい、子どもたちの夢の金メダルが、
そうですね、
はい、
はい、
取っていただいて、そして2位3位にも賞状が用意されているということで、
はい、そうです。
はい、ぜひ皆様金メダル、そして賞状をね、ゲットしていただければなと思っております。 そしてサンチェリーカップですが、もうお申し込みが終わっているとお伺いしましたが、はい、こちらは見ることは可能なんでしょうか。
はい、見ること可能です。はい、ぜひメインアリアに観戦来てください。
ということで、ぜひ皆様ね、どなたでも観戦していただけるということで、はいはい、サンチェリーのメインアリーナにお越しください。サンチェリーカップ、お話をいろいろとお伺いしてきましたが、
はい、
ごめんなさい、大会概要をですね、全くお聞きしておりませんでしたので、
はい、
サンチェリーカップいつ開催されますか。
来月の3月7日土曜日です。
で、場所がグローバルリゾート総合スポーツセンターのメインアリーナということで、
はい、そうです。
2階の一番大きなアリーナ で、
はいはい、
行われるということで、皆様ぜひこちらお越しください。こちら時間が何時からでしょう。
時間はですね、開会式が9時からになります。はい、競技開始が9時45分からになっています。
はい、競技開始が9時45分からお昼の12時30分まで、そしてこれはお昼からは午後1時10分から午後4時までということで、
はい、
お昼からは勝ち抜いたチームがまた競技するっていう形ですか。
そうですね、試合進行を見ながらなんですけども、大体のお昼からはトーナメントになっています。
う
ん
う
ん、
すごい、先ほど30チームぐらいが参加されるということで、はい、メインアリーナでそんな人数一気にドッジボールすることは可能なんでしょうか。
コートをしっかり2コート作りまして、リーグも作りまして、タイムスケジュール等も作ってスタッフが割り当てするので大丈夫です。はい、はい、
もうねちょっと参加は終わっておりますが、子どもたちのねぜひ勇姿を皆様見届けていただければなと思っております。それでは最後に貝原さん、
はい、
リスナーさんへのメッセージをお願いします。
はい、誰もができるドッジボールですので、ぜひまた廿日市の皆さん、ドッジボールをねグラウンドでたくさんして、誰かまたドッジボールやりたいなという方がいらっしゃいましたら、クラブチームちょっとねどこにあるかなと探してみてください。
ありがとうございます。じゃあ森谷さん、最後に一言リスナーさんへのメッセージを
珍しくクラブチームじゃないというか、一般の子を相手、一般の子を対象にした大会になってるんで、通常メダルもらったりするような競技に参加されないようなコーラも楽しんでもらって、で6年生とかにとったら最後の3月って言ったら最後卒業されるんで、最後友達と思い出作りにもなるかなと思うんで、目いっぱい楽しんでもらえたらいいなと思っております。
はい、ありがとうございます。お二人とも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。